At your job, do you ever have to deal with a nose roller? How about a snub pulley? Well, if you're installing a new conveyor belt system, dealing with the different components can sound like you're speaking a foreign language. Luckily, you've got a team ready to help. Grainger's technical product specialists are fluent in maintenance, repair, and operations. So whenever you want to talk shop, just reach out. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今日はシドニー在住のアーティスト、ファーズ・ミドリさんに折り紙を広めるご自身の活動と、7月22日から7月28日まで開催の折り紙プロジェクト、折り紙ペーパートレイルについて話を伺いました。みどりさんは墨絵や版画作品制作のほかに、人々が折り紙を体験できる数々のワークショップを行い、折り紙と空間を使ったインスタレーション作品も制作してきました。みどりさんは2016年7月、2021年8月と過去に SBS がインタビューを行っております。過去のインタビューから数年が経過し、人々の折り紙の認知度に変化はあったのでしょうか。
そうですね。もう折り紙って英語になっているような、折り紙とかって言って英語になっているんですけれども、まだまだ知らない人もいっぱいいますね。あと折り紙って何とかって言われた時に、あなたチャタボックスとか作ってるでしょって言ったら、大抵あ、それもそうなんだみたいな認識が低かったりしますけれども、はい、あまり変化ないですね。
みどりさんは活動の功績が評価され、2022年には日本政府から外務大臣表彰を受賞しました。過去のインタビューから現在に至るまで、みどりさんの活動にどのような変化があったのでしょうか。
少しずつ知られてくるようになって、いろんな何の関わりもないところからもお話をいただくようになってます。はい。例えばですね、今年の初めにニューサウスウェールズ州の、市役所から連絡いただきまして、そこのアートセンターとのコラボで公園に彫刻を立てる、折り紙の彫刻を立てるっていう、そんなお話をいただくことになりまして、これもなんか今までやってきたことでの積み重ねから、なんか新しいところに開けたかなというところです。
みどりさんは折り紙作品のデザインをどのように発想しているのでしょうか。
私はどちらかっていうと、一般の方たちと一緒にやるコラボのプロジェクトをすることが多くて、参加していただいて簡単な折り紙をたくさん集めて、それでインスタレーションとか飾りを作る、作品にするという形をしています。だから、はい、自分で最初から材料決めて、こういう形にしてっていうデザインじゃなくて、みんなの集めたのをどうやったらその期間内にうまく、その場所のできる範囲でどうやったら一番いいものができるかっていうことにフォーカスを置いてます。
そのみどりさんご自身にとってのアーティストとしての折り紙制作の楽しさだったりやりがいとは何でしょうか。
デザインそのものも面白いんですけれども、私はどちらかというと人と人との触れ合いだから、ワークショップとかに来ていただいたお子様とか、それから初めて折り紙折るわっていう方たちのこうキラキラした目とか、それから出来上がった時の喜んでくださる表情とかを見ると、すごくやってよかったなっていうふうに思います。直接触れることができて楽しいと思います。そうやってるとやっぱ良かったな、やって良かったなみたいな思いになります。
そんな風にさまざまな場所でワークショップを開催して、その折り紙のネットワークをこうどんどん広げていくみどりさんですが、そのこれまでの活動で特に印象に残ったものだったり、印象に残った人との出会いというのはありますか。
もともと私絵を描いているんですけれども、 シドニーのランドウィックのチルドレンズ子ども病院ですね、で展覧会した時に折り紙の話たまたまなりまして、そこで大きな折り紙プロジェクトをすることになりました。でそちらの方とがいろいろオーガナイズしてくださって、たくさんの学校の子どもたち、近くの学校の子どもたちを病院に呼んで、そこでワークショップしたりとかってしたんですね。あとそこでたくさん集めたたくさんの折り紙を、一つずつ作品につけて50パネル作ったんですけれども、それを病院の長い暗い廊下にかけているときに、そこに入院している子どもたちとか、そこの入院している子どもたちの家族がふと足を止めて喜んでくれる、その様子を見て、あ、やってよかったなっていうか、折り紙パワーだな、折り鶴のね、なんかこう素晴らしいパワーをなんかみんなに披露してみんなとシェアできたのがすごく印象に今でも残ってます。
みどりさんは7月22日月曜日から7月28日日曜日までメルボルンセントラルで開催の折り紙プロジェクト折り紙ペーパートレイルをオーガナイズしています。
折り紙ペーパートレイルをオーガナイズされていると思いますが、こちらはどのようなイベントなのでしょうか。
はい、こちらはメルボルンにありますイミグレーションミュージアムの、現在行われているジョイという展覧会のプロモーションを兼ねています。でジョイっていうのは、例えばイミグレーションの方たち、まあ、私たちも、ね、ほとんどの人たちがよそから来た移民なので、その空からとか、それから海から来る、で折り紙のボートとか折り紙のバタフライを作って、それをお迎えする、もうすでに住んでいる人たちのハート、折り紙ハートを作って、それを一緒に展示するという作品を作っています。でそこでメルボルンの、メルボルンセントラルというショッピングセンターに場所を使わせていただいて、そこに、高さとかそれから場所に規定があるので、そこのにできる範囲で皆さんに作っていただいて、それから飾っていただいて、写真撮っていただいて、折り紙を作る楽しさ、折り紙を見る楽しさを体験していただけたらなって思います。
こちらの折り紙プロジェクトを通して、みどりさんが折り紙について来場する人に伝えたいものは何でしょうか。
はい、やっぱり折り紙の作る楽しさ、自分の手で実際に作る、しかも紙ってどこにでもある材料なので、誰でもやろうと思えば作れる、でそれで1枚の紙から立体的なものを作ったりとか、なんか完成させて、それを喜んで自分も喜ぶし、それを誰かにプレゼントしたらまたその人も喜んでもらえるし、そういったこう楽しさをどんどんこう広めていったらいいなと思ってます。
現在折り紙は形を変えてさまざまな分野で発展しています。
折り紙は今ファッションだったり工学だったり教育だったりさまざまな分野で活用方法が探求されていますが、そのみどりさんご自身は考えとして折り紙がこう今後どのように発展していくと想像できますか。
いや、どんな風に発展していくのか、まだこれからまだまだ楽しみだと思うんですね。この50年間にコンピューターの発達とともに折り紙も発達してきて、またさらにどんどん広がっていくんじゃないかと思ってます。はい、と同時に、ね、すごい昔400年前に作った折り鶴っていうのはまたそのまま残ってるし、私たちは400年前の日本人と同じやり方で折り鶴を折ってるっていうのは、なんかすごいことだなっていつも折りながら思います。それも大切に残していきたいなと。
折り紙の魅力を広めるアーティスト、ファーズみどりさんでした。みどりさんがオーガナイズする折り紙プロジェクト、折り紙ペーパートレイルは、メルボルンセントラル1階、セフォラの向かいのブースにて、7月28日日曜日まで開催されます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。